通りませ通りませ、そなたの至るこの道はなくしたものを思う道、砂のお城に迷い込み沈む夕日を追いかけて七つのおとぎ話を聞いたなら、夜明けまでこの夢、胡蝶の夢。そうして私は夢から覚めた。六畳一間の小さな和室だった。開いた襖の向こう、外では音もなく雨が降っていた。赤と白、二つの色が混ざった薄紅色の雨。それが空の向こうから降りくる桜の花びらなのだと、すぐには気づくことができなかった。ハラハラと降り続ける桜を、布団の中に身をうずめたまま、ぼんやりと眺める。頭の中は、いまだ朝もやがかかったように曖昧で、空から降る桜は、ただ夢のようだった。奇妙な夢を見たように思う。誰かをこの幻想郷へと招く夢だったような気がする。この美しい世界のあちこちを見て回る夢、優しくも残酷な幻想郷という楽園をあまねく旅して回るような夢だった。もしかしたらそれは夢ではなかったのかもしれない。夢とうつつの境界はたやすく踏み越えられるものなのだから。冬を眠って過ごしている間にそんな夢を見たとしてもおかしくはない。だとしたら夢をうつつに変えることにしよう。私は立ち上がり、着替え、舞い散る桜のただ中へと身を躍らせた。花びらの海をたゆたうようにして、緩やかに空へと飛び上がる。眠っていた体に、春の空気は心地いい。雲の近くまで登れば、遥か遠く、眼下に広がる幻想郷を一別することができた。簡単な吐息を知らず私はこぼす。これだ、これが見たかったのだ。夢ではなく私自身の瞳で。春の朝日に照らされる幻想郷を私は見る。そびえ立つ妖怪の山は大しく、そこから流れる川は太陽の光を浴びて黄金色に輝いて見えた。山の頂では守谷の巫女が境内を掃除している。時折訪れる妖怪の参拝客相手にも怯えることなく、むしろ強気に接していた。知らず私は微笑んでいた。嬉しかったからだ。幻想郷が彼女たちを受け入れたことが、そして彼女たちもまた幻想郷を受け入れたことが。幻想郷はすべてを受け入れる。それは優 しくて残酷なことだけれど、それこそが私の望みなのだから。幻想となりゆくものが残る愛おしい世界を、私はゆっくりと見て回る。寺院を開いた聖白蓮のもとには、人もあやかしも分け隔てなく訪れている。もはや彼女が封印されることはない。地の底では今日も地霊殿の住民たちが自らの仕事に勤しんでいる。カラスの子は時折自身の仕事を忘れるけれど、猫の子がさりげなく手を貸している。不安はない、心配はいらない。穏やかで美しい幻想郷は今私の目の前に存在している。春の陽気に浮かれた妖精たちとすれ違い、私はさらに飛ぶ。遠くに見える高魔館では、もう吸血鬼は眠りについているのだろうか。人里では目覚めてきた村人たちが日々の営みを始めている。かまどの煙が桜を追い越すようにして高く空へと昇っていく。空の果てでは私の友人が今頃花見の準備をしている頃だろう。私は空を行く。幻想の世界を見回しながら、幻想の世界を愛するもう一人の少女のもとへ。東の果て、結界の境界線上に位置する神社へと私は降り立った。彼女はいつもと変わることなく湯飲みを片手にそこにいた。のんびりと春を楽しむ態度。赤と白の巫女服に身を包んだ少女、白霊レイム。その変わらなさに私は安堵していた。彼女の瞳に見つめられることで、これが夢ではないと確信できたからなのかもしれない。私の来訪に気づいた彼女は顔を上げ、ほのかに笑みを浮かべて言うのだった。おはよう、ヤクモゆかりと。名前を呼ばれたことに心の中で喜びながら、私はそれを表に出すことはなく、ただからかうように言うのだった。他愛のない会話、不意に起きる異変、賑やかな宴会、それこそが私たちの、そして幻想郷の日常なのだから。こんな夢を見たのよ。